恵みをいただく御言葉は黙示録の21章9節から21節までです。黙示録21章9節から21節、はじめに10節までをお読みします。また最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの1人が来た。彼は私に話してこう言った。ここに来なさい。私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見た。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たち教会はキリストの花嫁、キリストの妻です。ヨハネは霊において御霊に満たされて、そしてその飾られた花嫁が天から下ってくるのが見えました。私たちもしっかりと霊の目を開いてください。そしてあなたにあって整えられた花嫁、キリストの教会がどんなに栄光に富んだものであるのか、それを見させてください。今日この語るしもべの口を清め、またここにいる一人一人の耳を清め、心と思いを整えて、主を飾られた花嫁としてどれほど素晴らしい栄光があるのかを今日見させてください。あなたが直接このしもべの唇を支配してお語りください。そして一人一人にとって必要な命の御言葉を余すところなくいただくことができますように、これからの時間をあなたが支配してください。一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ヨハネは聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってくるのを見ましたけれども、今日のこの箇所ではですね、非常に詳細にその子羊の妻である花嫁、聖なる都エルサレムのその様子が詳細に記されております。その成り立ち、その外見、その長さ、高さ、広さ、それが記されております。ここでこの御使い七人のあの夏の災害を持った蜂、それを持った御使いのうちの一人がですね、今度はもう災害ではなく、その素晴らしい子羊の花嫁を見せましょうと言ってヨハネのところに、来ました。それとヨハネはですね、御霊に満たされて、それで高い山に連れて行って聖なる都を、新しいエルサレムが降りてくるのを、その様を見ました。中説の方では御使いは御霊によって、と書いてあるんですけども、まあ、別訳では霊にあって、要するに、霊のうちに、このヨハネは、その高い山に連れて行かれて、そこでその子羊の花嫁を見せられたんです。皆さんもですね、御霊に満たされて霊にあるのでなければ、このキリストの花嫁の様子を見ることはできません。教会、外見から見ると、建物のようです。また教会はエクレシアですから、本来は建物ではなく、皆さん一人一人キリストにある召し出された者たちの集いが、教会であるわけですけれども、その教会の栄光はですね、霊の目が開かれなくてはそれは知ることはできません。見ることはできません。肉の目で教会、皆さん一人一人を見たら、ただの普通のおじさんおばさん、 あまりパッとしないものですけども、しかし霊の目が開かれたら、ね、皆さんのうちにおられるキリスト、それがどれほど栄光に富んだものか、教会に与えられている栄光がどんなに素晴らしく、教会に与えられている権威が、もう天の扉を開いたり閉じたりする権威もあり、またハデスの門もそれに勝つことはできないほどの栄光の教会、その成り立ちがどれほど素晴らしいのか、それは皆さんが霊に満たされていなくてはそれは見たり知ったりすることはできません。ヨハネはこの聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってくるのを御霊によってそれを見ることができました。どうか皆さんも御霊によってこの栄光の教会を見てください。このヨハネが見た都、それは神の栄光がありました。そしてその輝き、それは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであったと11節に書いてあります。12節以降もちょっと読みします。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、エルイスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。この都は、12の門があって、それぞれ東西南北に、3つずつの門があります。そしてこの門にはですね、それぞれイスラエルの子ら12部族の名が書いてありました。ですからルベンとかガドとかユダとか、そういう名前が記され、その門に記されておりました。また続いて14節からもお読みします。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の十二使徒の12の名が書いてあった。また私と話していた者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると1万2000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じである。また彼がその城壁を測ると人間の尺度で144ペックスであった。これが御使いの尺度でもあった。アーメン。その都、その成り立ちはですね、高さも、また幅も長さも全部同じ、要するに、正四角形の、立方体ですね、立方体の形をしてて、それその、全ての長さ幅は、1万2000スタディオンです。1スタディオンはですね185メートルです。ですから185メートルが1万2000あるということはかなり大きいですね。2220キロメートルです。それがこの都の、幅であり、また長さであり、高さであるわけです。この非常に巨大な立方体がこの聖なる新しい都エルサレムの形ですけれども、立方体といいますと、神殿の中にですね、至聖所と呼ばれる最も聖なる領域があるんですけれども、そこは年に一度大祭司が入って、そこで、贖いの務めをなすんですが、年に一度大祭司しか入れないような、その最も聖なる領域、その至聖所もですね、立方体の形をしております。そこは神の臨在そのものが満ち満ちているところです。神様の、黄金のような、黄金よりももっと尊い光、神様の栄光で満ち満ちているところ。そしてそれはですね、アラノでモーセに律法が与えられた当初、そこは神殿ではなく幕屋と呼ばれる礼拝所だったんですけども、その時代はですね、その時代もその 聖なる領域、死聖者は立方体の形をしていたんですが、ダビデ、ソロモンの時代になるとそれは神殿という形になります。そして神殿の中にもですね、その死聖者があって立方体の形をしているんですが、その幕屋の時代よりも、サイズが大きくなっております。そして、神殿は今は、エルサレムにはないんですけども、しかしやがてこの天から降りてくるこの新しいエルサレム、この神の都は、その神殿のサイズは非常に巨大ですね。縦横高さが 2220km、 もう神の臨在そのものがですね、誰の目にも明らかであり、その栄光はもう全地、もう遠くからでも見ることができるほどのその巨大なものとなっております。神のその栄光、最も聖なる領域はもはや隠されておりません。神殿の時代は聖女のはす、またさらに向こう側、幕の仕切りによって隠されておりましたけれども、しかしキリストがですね、十字架にかかられて、そしてキリストが息を引き取ったその瞬間に、その神殿の奥の幕は真っ二つに分けて、そして死聖所への道はイエス・キリストというお方を通して開かれたんです、イエスは門でありますね。イエス・キリストを通して私たちも最も聖なる、神の領域に入ることが許されるようになったわけです。ただしキリストを通って出なければ、私たちも今神のその聖なる領域に入ることはできません。そしてもはやこの時代はですね、神ご自身が、人と共にあって、子羊は花婿として花嫁のそばにいつも近くにおります。ですからもはやもうこの時になると神殿は都の中にないんですね。都そのものが神殿であるからです。この新しいエルサレムには、12の門があり、また土台石も12あります。12の門、それはそこにはイスラエル12部族の名が記されており、また12の土台石はですね、それは子羊の十二使徒の12の名が記されておりました。要するにこの城壁にある門にはイスラエル十二部族の名が記されている。そして土台石は、土台には十二使徒の名前が記されている。この都は1万2000スタンディオンです。1万2000といえば 12×12×1000 です。12、それはアブラハムのこの、12部族の名の数であり、また12は12弟子の名の数であり、そして 12×12×1000、 1000という数字は、あちらでは数えきれないという意味もあるそうです。ですから12部族という門、12弟子という土台石、それが数えきれなくなった成り立ちがこの神の都エルサレムです。子羊の妻、エペソの5章の方を見ますと、教会はキリストの花嫁であると、教会はキリストの妻であると記されております。ですから皆さん一人一人という教会はですね、その教会、一人一人の集合体が教会であり、そしてこの黙示録の時代においては、それがもう本当に数えきれないほどの人々、教会たち、生徒たちの集合体としてですね、もう統合されてこの新しいエルサレムの成り立ちがなっているわけです。で、イスラエル十二部族が門のところに記されている。要するにこの12の門を通ってでなければ都の中には入れないですね。皆さん一人一人もですね、アブラハムの子孫である12部族、それを通って教会の中に入ってきているはずです。皆さんはアブラハムの子孫です、信仰によって、信仰によるものこそが真のアブラハムの子孫だとパウロは言っております。アブラハム、要するに信仰こそが神と人との橋渡しであるわけです。 ですから私たちもアブラハムに倣って、信仰によりイエス・キリストに近づいて、ね、イエス様は羊の門であるヨハネの福音書に書いてあります。イエス・キリストを通って私たちもこの聖なる都に入ることができ、そしてその門には十二部族の名、イスラエルの、ね、アブラハムの子たちの名前が記されております。ですから皆さん一人一人もアブラハムの子孫としてイエス・キリストという門の、ね、アブラハムの子孫の名を通ってイエス・キリストご自身を通ってこの聖なる都に入ることができるんです。そして、この土台石12の土台石にはそれぞれ子羊の十二使徒の名前が記されておりました。十二弟子、それが土台石となっております。救いは、ね、福音はこの十二弟子を通して全世界に広められましたね。イエス・キリストの弟子たちを通して今福音は全世界に広がっており、今もまたその福音は前進中です。そして十二弟子は、霊的な息子娘たちを産み、そして皆さん一人一人イエス・キリストを、ね、信じていますね。信じてるからには伝えた人がいたはずです。そしてその伝えた人もまた、ね、その伝えた人がいるわけで、それをずっと辿っていくと十二弟子に行き当たるわけです。ですからこの都は十二弟子が、ね、土台となっております。十二弟子の名前がその土台に記されているわけです。もっとも土台そのものはですね、いろいろな宝石で飾られているんですけども、皆さんの最も土台とするものはイエス・キリストです。イエス・キリストという土台の上に私たちはね、いろいろな金銀や宝石で、飾り立てます。要するにその金銀宝石いろんな種類があるんですけど、それは十二弟子で、しかし全ての土台そのものはイエス・キリストということですね。18節から21節のところにその、まあ、具体的に土台がどういう様であるか記されてありますので読んでみます。18節から、その城壁は壁翼で作られ、都は混じり気のないガラスに似た純金でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁翼、第2はサファイア、第3は玉髄、第4は緑玉、第5は赤島メノ、第6は赤メノ、第7は木観覧石、第8は玉柱石、第9は黄玉、第10は緑玉髄、第11は青玉、第12は紫髄章であった。また12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。アーメン。この都の様を見ると本当にゴージャスですね。きらびやかすぎて、ね、聖書の中で最もこんなきらびやかな表現がなされているではないでしょうか。こんなにもゴージャスに飾られている花嫁、ね、私たちキリスト者はキリストの花嫁です。飾られるんです。自分で自分を飾るんじゃない、ね、この都は天から下ってきたとありますね。要するに天で整えられるんです。天で飾られるんです。そして天から下ってきて誠の夫キリストのもとにですね、導かれて連れて行かれるんです。結婚式、キリスト教の結婚式見ますと、まず、花嫁入場がありますけれども、それ父親に、ね、連れて行かれてバージンロードを、花嫁は、ね、エスコートされていきますけれども、そして花婿はですね、その祭壇の前に立ってその花嫁をが来るのを待っております。そして父親によって連れてこられます。そして父親が花婿のところに来たら、花嫁ですね、その花婿に、手渡し、バトンタッチして、そして、花婿と花嫁は、共に伴って祭壇の前に 結婚の誓いの前、主の御前に来て、そしてそこで聖なる聖約を取り交わすことになるんですけども、本当に私たちもですね、今整えられております。御父の前で皆さん一人一人、今まだですね、花嫁として整っていない状態かもしれないんですが、しかしあらゆる、訓練を、父なる神様の御元でなされているんです。花嫁修行が今皆さん一人一人になされて、あらゆる汚れが抜かれ、あらゆる、もう以前の幼い幼稚なたしなみが、もうそれが時にはもう叩き直されてですね、すすがれて、そして整えております。そしてやがてこのキリストという誠の夫のところに連れてこられて、そして誠の夫キリストと嫁ぐことになるんです。この都は、交じり気のないガラスに似た純金でできていた、純金、皆さん金、純金の見たことあるでしょうか。もう純度がですね、まあ、99.999 何パーセントって記されていて、決してあれ金の純度は 100% っていうのはちょっと私は見たことはないんですけども、要するに人間がどんなにですね、純度を高めようと高めようとも必ず不純物は混じるんですね。ところがもう本当に純度が高い純金となると、もうそれは透き通ったガラスに似ているんです。混じり気のがない、不純物の一切ない、その純金でできています。金というものはこの地上において最も尊い金属ですね。その最も尊い金属で、しかも混じり気がない状態がこの、まあ、この都の組成です。都は混じり気のないガラスに似た純金でできております。そしてその城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られております。土台石そのものでは ただの石に見えるんですが、しかしそれはあらゆる宝石で、いろんな色とりどりの宝石で飾られておりますね。あるもの宝石は青、あるものは、緑、赤、あるものはしましまのものもあります。そのようにですね、いろいろな宝石によって飾られます。コリント書の方にですね、私たちはキリストという土台の上に、いろいろな、金や銀や宝石や、またあるものは、土、あるものは、木草わらで、その土台の上に立て上げようとするんですけども、しかし試練の火が来た時にはその進化が試されて、あるものは全部焼け残ってただ土台だけが残る、であるものはその火の試練を通してもなお残って、金とか銀とか、宝石の類は、燃えませんので、それは残る。ですからこの新しいエルサレムは、あらゆる宝石で飾られている。すなわちこの宝石こそが、皆さん一人一人がこの地上で建て上げて、作り上げるものです。ある人は金、ある人は銀、ある人は宝石、そして宝石にはいろんな種類があります。この土台石、十二使徒の名前が記されているこの土台石、これは皆さん一人一人が今築き上げているものです。そしてその土台中の土台はイエス・キリストというお方です。キリストという土台の上に建て上げられていなければ、そもそもこの都には属しません。新しいエルサレムに入るにはイエス・キリストという土台の上に建て上げられている必要があり、このお方以外にですね、土台をすることはできないんですね。この都、これには、12の土台があり、それぞれには12使徒の名前が記されており、そしてそれぞれはあらゆる宝石で飾られております。皆さん一人一人はこの地上においては花嫁修行をしている期間であり、またこの、あらゆる宝石で飾るべき期間です。そしてこの都は、この門が12あり、それぞれにはイスラエル12部族の名が記されております。皆さん一人一人もこのイスラエル12部族を通って、アブラハムの子孫として、アブラハムを通して私たちは、神様に近づくことができました。イスラエルってもともと人の名前ですね、ヤコブという人が 新しくイスラエルという名前が記されました。そのヤコブはですね、かつて夢を見ました。石を枕にして夢を見ていた時、天からですねはしごが降りてきて、はしごが天から地に向かって降りてきて、そのはしごを御使いが上り下りしておりました。まさしくここは天の門だって彼は言いました。そしてそこをベテルと名前付けました。神の家だ。イエス様はおっしゃいました。あなた方はやがて人の子の上に御使いが上り下りしているのを見るようになる。イエス・キリストこそ門であり、そして私たちはアブラハムの子孫という門を通ってきました。ですから、ね、あの土台石は 大元の土台石がキリストであったように、大元の門はイエス・キリストです。そして私たちはこのアブラハムの子孫という門を通してこの福音に入ってきてました。この都、これはですね、門を門があり、また土台があり、これは全て、ね、この聖書全体を表しておりますね。旧約聖書はイスラエル十二部族の成り立ちがあり、また新約聖書は十二弟子の成り立ちがあり、そしてこの新しいエルサレムに人は入ることができる。聖書を通してこそ皆さんは神の身元に来ることができるんです。今この聖書、これはね、もう見てみればただの本です。白黒の文字列の集合体ですけれども、しかしこの中には神の言葉があり、この神の言葉を通して皆さん一人一人がですね、神様に近づくことができるんです。どうか皆さん、この地上における期間、この聖書、これを通してですね、しっかりと花嫁修行してください。しっかりと覗き去るべきものは覗いてください。そして、ね、このキリストという土台の上に永遠に残る住まいを建ててください。ある人は、ね、木や草や藁など火に燃えるもので、ね、安直に建てようとするんですが、しかしそれはやがて来たるべき試練の日にはそれは全部燃え尽きてしまって、一体私は地上で成してきたあの日々は何だったのだということになってしまいます。どうか皆さんは決して揺るがされることのない土台の上に、尊い信仰の宝石でもって、信仰の純金でもって練り清められた、ね、混じり気のないものを、ね、試練の炎を通過できる、それに耐えることのできるものでもって、しっかりとこの地上でのその立て上げを、神の住まいの立て上げを成して、そしてかの日にはこの、ね、新しいエルサレム、この中で本当に素晴らしい美しい宝石を飾り立てて、そしてキリストを迎える皆さんでありますように、ね、この地上においての日々は花嫁の目標です。いつ花婿が来るかは分かりません。しっかりと油貯金をしておくべきです。しっかりと、ね、花婿が迎えに来た時、灯火を掲げて花婿を迎え入れることができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この地上において私たちはしっかりと花嫁修行をできますように、この地上においてキリストを土台とし、キリストの上に金銀宝石を立て上げて、そうして神の御住まいを今立て上げている私たちでありますように。また十二の門を通って私たちはこの都に入ります。その門はイスラエル十二部族の名があり、アブラハムの子孫の名があり、そしてその門の大元であるお方はイエス・キリストです。イエス・キリストを通してでなければ誰もこの救いに入ることはなく、イエス・キリストを土台としていなければ誰も永遠に入ることはありません。このイエス・キリストという福音をしっかりと私たちも多くの人々に伝え、そしてこの地上における人生を歩んでいく私たちでありますように。今日いただいた命の言葉に感謝して、私たちの道徳主、すべての土台であるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。